皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ広くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
110回の流行り物通信簿、6月に入りましたけれども、ちょっと言っておかなければならないことがある
んです。何
ですか？エアタグの話したじゃないですか。
おっと、真面目訂正来るぞ。
真面目訂正っていうか、いや、お前こんなんなんかよっていうツッコミをちょっとプラスしていたいなと。
え、追いツッコミってこと？
そうです。この時間を空けての追いツッコミなんですけど。
ほうほうほう。
あの時、なんかこう、3日間手元から離れると音が鳴り続けるみたいな話をね。
はい。
したじゃないですか。
してました。
で、鳴り続けるっていう意味は、まあ、その、音がずっとピーピーピーピー鳴るよりも、こう、1回鳴って、ちょっとこう、鳴らない時があって、また鳴ってっていう、こう、断続的に止めるまでね、一定期間空けて鳴り続けるっていう意味もあって、ちょっとお話ししてたんですけど、まあ、それが分かりにくかったなっていうお話をするとともに、その音についても検索したんです、あの後。
どんな音が鳴るかって
こと？そうそう。確かに小平さんなんか、どんな音かっていうのは僕も調べてなかったから、まあ、答えられてなかったなと思って調べたんですよ。そしたらどんな音だったと思います？
まあ、弦のギターソロかな。
あのね、それ、遠からずなん
だよ、ね。マジ？
俺もさ、ちょっとバカにしてさ、ポロローンみたいなこと言ってたじゃん。そんなんじゃ誰も気づかねえわみたいなこと言ってたんだけど。ガチで、鳥のさえずりの音だった。
チュンチュンってこと？
そう。ピョピョピョピョピョピョっていうのが、3日経った時に15秒間だけ流れるんだって。
ピョピョピョピョって。
そう。誰が気づくねん、それ。おい。なんか、あれ？夜なのに音してんなぐらいしか思わねえわ。
そっか。
いや、これますますちょっと危ないなと思いましたね。
なるほどね。追いツッコミでございましたよ。
ここで改めて突っ込んでおこう
と。番組初だね。10年やったけども、これは初かもしれない。追いツッコミは。
謝罪とかじゃないですよ。その仕様でマジ大丈夫なんかっていうね。追いツッコミでしたね、アップル。
はぁ、なるほどね。
ただ、アップルが言うには、なんかそこら辺の仕様は、これから、まあ、変えていく可能性があると。
まあまあ。
ね。いうことをおっしゃってたので。
はぁはぁはぁ。
まあちょっと変わることを期待しましょうよ。
ね、まあそんな追いつくみまで来ると思ってなかったからね。もう心の準備が追いつかなかったね。
追いついて追いついてそこは。いやーでもなんて言うんでしょう、そのあの製品、まあ僕は使わないですけど、もちろん iPhone ユーザーじゃないんで、まあどれぐらい普及するかっていうのはね、ちょっとこれから見ものかなと個人的に思ってるんですけど、
まあ骨層を特定した人ってはいないんじゃないかな。
え、俺特定されるために使われるの？
まあ、悪用する人がどのくらいいるのかな？そんなにいいのかな？なんかいまいちわかんないな。
そうね。
みんな家特定したいのかな？
どうなんだろう。でもさ、たまになんだけどさ、ニュースとかでさ、昔ツイッターかなんかで、鍵って、マスターキーに掘られてる番号さえ覚えちゃえば、その合鍵をその番号だけで作れちゃうっていうさ、ノウハウが一回流れたことがあるんですよ。
へえ。
ね。で、それによって、なんか自分の、こう気になってる女の子と飲みに行った時に、こう女の子が席を立った時にその鍵を写真に撮って、合鍵作って入っちゃいました事件というのが何回か起きたの。
へ
え。それと同じぐらいの頻度ではあるんじゃないかなと思ってんのよ。
なるほどね。
まあ、そんなにだから多くはないよ。バンバンそれが、行われるってことではないんだけど。でもなんかそういう危険を、この製品はちょっとはらんでるよなっていうふうに思うからさ。
まあでも、こういうものがきっと、まあ、すごい勝手なことを言うけども、社会を動かしていくんだなって僕は思うんですよ。
まあね、それはそうだと思う。
電子キーになっていくだろうし。それこそ、家の作りとしてある程度の通信を築けるような、そういうスマートホームとかっていう目線もこれから出てくるんじゃないって思うけどな。
そうね。だって盗聴やらなんやらってあるもんね。だからそれを事前に防ぐみたいな、よりこう、高セキュリティな家っていうのがあって、なんかこうさ、 こう、例えば大学生の女の子が下宿先探すときに、お父さんは絶対こう、今だと、そのオートロックのとこにしなさいみたいなところの条件があるけど、
うん、
それにプラスして、こう、盗聴とかも絶対にされないようなスマートホームみたいなところに住みなさいよみたいなのが、まあ当たり前になっていく可能性はあるよね。
うん。うん、まあ、そうやって、経済は巡るんじゃないですか。
そうね。
イノベーションが経済を動かすんじゃ、ないですかね。
うちそんな番組じゃなかったんだけど、ね、うん、
ちょっと背伸びしすぎたわ。すごい背伸びしすぎたわ。うん、ごめんなさい。
若干宙浮いてるよ、背伸びしすぎて。
もうちょっとなんか着陸したい。早く着陸地に足つけたい。
まあそんなわけでね、荒垣結衣結婚しました、ということで。
どういうこと？関連性ない。
いや、一応ほら、触れとかないとと思ってさ。
その触れ方が一番半端だわ。
え？
触れるなら触れて、触れないなら触れないにして。
だって、言わないのもモヤモヤする。
もうなんか、もう世のガッキーファンってどういう心情なんだろう、僕本当わかんないわ。
ガッキーファンでもそんなに荒れなかったと思ってんだけど、どうなんだろう。
まあ、うん。荒れないなら荒れないでいいんだけど、荒れるって何って思うんだよね。
なんだろう、ね。
なんのネガティブニュースでもないじゃんって思いながら。
いやいや、だからハッピー、だからハッピーなのよ。だからこそ、このガッキーのファンとか、今回そんなに、なんだろうな、世の中で、くそ星野源かみたいなのはあんまり見なかったなんて個人的には思ってんのよ。
うん、でも、その発言が出る時点でみんなどこかでそのマインドがちょっとあるんだよね。
あ、そうそう。だから今回は出なかったから。
言わないけど、誰かが言うんだろうなっていう思うってことは自分もちょっと思ってるってことなんだよね。
ああ、そういうことね。
その感じ何なんだろうって僕わからないんだよね。
まあでも芸能人とか、どれもそうなんだけど、うん、なんだろう、その、いや、星野源界みたいなのって、俺も付き合えた可能性あるわの意味ではなく。
なく。
あのね、僕の個人的な感想よ。
はは。
多分それは、親とかおじさん目線なんだよ、親戚の。わかる？
わかんない。ガッキー大変だなって今心底思った。
いやいや、ガッキーだけじゃないよ。そのアイドルとかもそうなんだけど、何かのファン、例えばその、元アイドル、例えば乃木坂で西野七瀬がいましたと。
うん。
まあ、白石麻衣でもいいですけど。
うんうん。
だから仮に結婚しますってなった時に、その結婚相手を、なんかね、その、親族の一員として、勝手に判別しちゃってんだよね。っていう人が多いんだと思うのよ。
まあ、あれでしょ？家電で言うとこの、買いもしねえけども、とりあえず言いたいことだけ言うっていう話。
あ、まあ、まあ、近いのかどうかもわかんない、その例えだと。
あの、関係ない他人事だからこそ口出したくなるみたいなやつでしょ？
あ、まあ、それはそうかもしれない。だからさ、なんか今回、多分ガッキーがそこまで個人的に荒れてないな、世の中がそんな荒れてないなと思うのは、
うん。
多分一流同士の結婚だったからだと思うのよ。
なるほど。
うん。だって星野源にさ、勝てると思ってる男子ってそこそこいないと思うのよ。うん、
そこそこいない。難しいな。
まあ一応言い方あれだけど、あんなに才能溢れる人が結婚相手ってなったらさ、まあしゃあないかってなるじゃん。なんないのかな、わかんないけど。
なるほどな。まあ納得した。
親目線でいくとさ、星野源が結婚相手ですって来た時にさ、まあ、いいだろうってなると思うんだよね。
まあまあ、まあそこのジャッジは別にいいんだけどね。でもなんか、うんうん、みんな親目線になってんの？
あ、なってないのかな？やっぱ結婚、俺はガッキーと付き合えると思ってたっていう人もいるのかな？言って
。いや、なんか僕その次元に行かないの、本当。あの、テレビの中に映ってる人にそういう感情が出ないんですよ。
あ、まあまあ、うん。だからそういう人もいるのはもちろんわかるよ。その、だから俺が言ってるのも完全にミーハーな人たちの話だからさ。
そうなのか。なるほどね。
そうそうそう。そうそう。いろいろ妄想するわけよ。いつかこう街中でばったりガッキーと会えないかなとか思ったりするわけよ。そういう人たちは。
まあ、まあ、まあ、なんだろうな。最大限歩み寄ってね、僕いつも逆発想だからな。僕あの、手越とヤマピーがやらかした時は、わあ、やっちゃったかーって思ったけどね。やりかねんと思ってたーって思ったけども。
まあ、それみんな思ってるじゃないの。
なんか僕、そう、僕いつもね、まあ、ゲームとかでの影響なんだろうな。男目線なんだよね。何もかもが。
あ、そっかそっか。
テレビ側の女性タレントとか女優さんとかがなんかこういいこと悪いことしてもふーんというか、
お、
一定以上前に行かないんだよね。
なるほどね。
あー、ヤマピーはやっちゃったか、亀梨くんはギリギリかー、みたいなこう終わるんだけどね。
まあそれ人それぞれだから、そこは。
うん、ここに僕すごくね、僕がずれてるのを感じるんで、ね、
いや、でもそれは別に小平さんがずれてるわけじゃないんじゃない。 だって全員が全員俺みたいな人でもないからさ、なんかその芸能人追っかけてる人、まあね、女優さんとかタレントさんとか、それこそアイドル追いかけてる人たちばっかりじゃないから。
まあまあ。
こっちの方が特殊だとは思うよ。その、何勝手に親目線になっとんねんみたいな話だからね。いないと思うよ。そう、だからアイドルを追いかける人は、なんかこう勝手にその、幸せになるんだったら幸せになる相手は、こうあるべしみたいなさ、親がなんか、何十万人いるみたいな感じだけど。
まあね。話したらね。みんながそうだったらね。
うん。あ、そういうことなんじゃないかな。だから、なんかこう、釣り合ってるというか、見た感じ、あ、すごいお似合いだなっていう時には、さほど世の中は荒れない気がするの。
なるほどなぁ。で、思うと誰が荒れたのか思い出したくなっちゃうな、誰だ。
だからそうすると、多分、石原さとみとかは攻撃の対象になりやすくて。
石原さとみは、
どっかの IT 会社のなんか役員とか社長とかだったんだ
よ。おー、いいじゃない。
で、そうなると、多分マインド的にはどこの馬の骨かもわからんやつになっちゃうんだよね、こっちは。こっちはって別に俺石原さとみの結婚にそう思ってないけど。
素性がわからんから、不審に思うってこと？
あ、そうそうそう。で、しかもよくある IT 系の社長会みたいなのあるじゃん。
まあ。
それだったら、昔からの幼馴染みと結婚してほしいのよ。わかる？このファン心理。
全然わかんない。
だろうね。はい、じゃあ本編行きたいの。わかんないか。わかんないよな。
わかんない。わかんないと思うわ。昔からの幼馴染みならば OK なのか。
いや、もう、じゃあ俺たち入り込む好きないじゃんっていう。
やっぱ入り込む好きなのか。
いや、はい、まあ、そこも難しいけどね。その、なんだろう、親からしても幼馴染みだったらさ、安心じゃん。
なんだろうな、聞いてると、なんかストーリーが欲しいんだろうなというふうには聞こえるな。
あ、そうよ。だからアイドル追っかけてるやつは大体ストーリーが欲しいわけだから、その子の。
そうだよね。なんか納得のいく、スタートとエンドが欲しいっていうことなのかな。
あ、そうなんだ。そう。うん、そうだね。だからその IT 会社の社長と結婚するにあたっての、
あ、まあ、
そのストーリーがあれば多分納得できる。
そうか。IT 会社の社長だと急なモブ感ってことか。
そう。
なるほどね。星野源はモブじゃないもんな、確かに。
モブじゃ、全然モブ。だから主人公じゃん。
そうだな。ドラマ共演もあるしな。
そうそう。それがさ、いきなりさ、なんかよくわかんない。ドラマの第2話の奥の方で歩いてたやつが、いきなりこう結婚相手として出てくるみたいな感覚だから。
え？あのエキストラが？みたいな。
あれエキストラじゃなかったんだ、みたいな。伏線回収なんかーい、みたいな話だからさ。それは求めてないのよ、その芸能人の結婚に。
なるほどね。
完全に試験ですよ、これは。
まあまあ、でもちょっと納得いったわ。
うん、そういうことよ。だから、
なるほどね。
納得のいくストーリーがあるかないか。あとは、こう、なんか、わ、お二人ともお似合いだわってなるかどうか、かな。
なるほどな。
まあ結局、何の話か分かんなかったですね。
まあまあ、そうだな。オープニングトークは二つあったな。追いツッコミと追いガッキーの話でしたね。
ええ、皆さんがね、一応ガッキーの話題、本音操作しないのかなって多分期待されてる。しておきました。まあ、そんなわけで、今日、6月6日なんですけれども、
うんうん、
私がね、話を持ってきたんですよ。
うん。
今日は、ちょっといろいろしたい話題あったんですけど、
いろいろしたい話題があったんだけども、
うん。どれしようかなって悩んだ時に、
うん、
まあ、これが一番直近で何か起こりやすいかなと思って選んだ話題です。
なんだ、阿弥陀くじとかじゃないのか。
なんで阿弥陀くじ、なんで阿弥陀くじ決めんだよ、俺。
どれにしようかなって言って。ここの線、横の線3本ぐらい足して
足してじゃないの、それ。みんなでやる阿弥陀くじじゃないの、やめなさいよ。違います。今日の話題っていうのは、
うん、
QR コード決済についてなんですよ。
QR コード決済。
はい。実は、数週間前に私ツイッターの方でちょこちょこ資料を上げさせていただいてたんですけど、
うん、あのなんかキモい資料ね。
キモい言うあれ別に、しかも自分の仕事全く関係ないからね。
すごいよね、あれ。なんだこの資料と思うよね。
まあれはなぜ作ったかというと、
うん、
まあそもそもハヤツーで過去に取り上げたことがあったからというところもあり、
昔ね、リニューアル後ではあるけども昔だね。
そうで、まあ今でも聞けるんでそれ聞いてもらったらいいんですけど、
うんうん、
それを受けてのまあ、時間が経った今、
うん、
この QR コード決済というのはどういうものになっているのかっていうところと、
うん、
これからちょっとね、数ヶ月の間に、この界隈に、ちょっとごたごたが起きるはずなんですよ。
この界隈にごたごた？
はい。そのごたごたが起きるであろうなということを想定した予想のお話っていうのをちょっと今日していこうと思います
ね。ホネストの未来予想図ってこと？
ドリカムみたいになるけども、それ。 ね、2とかないのよ、別に。
まあ、2来ない。
ある意味、これが2だわ。
確かに
ね、うん。あれ1だったからね。
じゃあ、セブンペイが崩壊したあたりが未来予想図1だったってこと？
その時予想してなかった。
確かに。
未来予想図もなかったんですけど、あの時はね。今回は2ですよ、そういう意味で。
なるほど。未来予想図2が骨カムが来ると。
そうです。骨ネーズカムトゥルーですよ、ね。はい。ということで、早速本編に入っていきたいと思います。
はい。
今から約2年前ですか。
2年も前に戻るのか。2年前何やってたかな。息子は生まれてないしな。
そうだね。
まあ、でも YouTuber 辞めてるし、ハネレモン通信のリニューアルも済んでるのかな。
そうだね。
令和になってるしな。
令和ですよ。
何してたんだろうな。
いや、その当時の回聞いてもらっていいですか。
そうだね。
多分喋ってると思ってね。
うん。
まあ、2019年の7月14日配信分。
7月14日。
はい。エピソードで言うと11の頃ですね。
うん。11?
はい。
100回前だよ。
ちょうど100回ぐらい前の話なんですけど。その時のタイトルが結局のところ何ペイが使えるのというお話で私させていただいたんですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ。
で、その当時は、その QR コードペイメント、まあ、QR コード決済の話と、あとは、普通の IC カードのね、決済の方法あったり、クレジットあったり、みたいな話をさせていただき、
うん。
で、ツイッターの方で、私、その時点での、どこのお店、小売りさんが、どのペイメント方式を採用してるかっていうマトリックス表をね、
うん。
作って、ツイッターに上げてたんです。
まあ、はやつ本編の中では、マトリックス表作ったよって、まあ、横軸が、とか番組で言われてもわかんねえわ、みたいなこと言って。
そう、言ってたね。
あったね。
で、それで気持ち悪いなみたいな話があって、実際にツイッターに上げても、やっぱり、まあ反応的には、うわ、気持ち悪いなみたいな反応だったんですよ。
マジこんなん作ってんのこの人みたいな。
キモーみたいな話なんですけど。まあ、そこで作ったこともあって。
はいはい。
実は本編では取り上げてないんですけど、その約8ヶ月後ぐらいかな。2020年の5月にも、その表を僕一回更新したんですよ、
うん。何のメリットがあったんだ。
いや、メリットなんてないよ。俺のただの興味関心だけ。8ヶ月後どうなってるかなって一回更新をして。
なるほど。
で、そこからまたさらに時間が空いて今回
。
2021年の5月に。
うん。
ちょっと今の現状を改めて知っておこうと思って作ったのが最新のあの表になるわけなんですよ。
第3版が発行されたってこと？
そう、第3版を発行したんです。で、その編成を見るとね、すごく面白いのよ。やっぱりその当時、2019年7月当時って、
うん。
まだ QR コードペイメントの、まあ、黎明期というか。
あれ、だって軽減税率うんぬんかんぬに紐づいた話題だったね、あの当
時は。そうなんです、そうなんです。で、その当時、その軽減税率の云々があったので、
うん、
もういろんな企業が QR コードペイメント出します出しますってバカバカ立ち上げた時期なんですよ、7月って。
そうだね、ある種シェア争いというか。
そうそうそう。で、そこの時ってまだやっぱりさ、導入する店舗もそこまで多くはなかったの。
うん、なかったけど、なんかあれで買うと 5% キャッシュバックみたいなのあったよね。
そうそうそう、ありました。で、それでこうまばらだったのが、まあ8ヶ月後、さらにまあ1年後っていうのを、こう、1版から3版まで順に見ていくとさ、
うんうん、
この QR コードペイメントが徐々に普及してる様子が見て取れるわけなんです。
なるほどね。
だからそれを見てるだけでも、あ、この表って意外となんか面白い。その当時のその現状をまとめてるのってあんまりなかったんで、
うんうん、
世の中にも。だからこの表っていうのはパッと見た時面白いなと思って自分でまとめたっていうところもあり。
まあじゃあこのまま教科書に載るまで頑張ってもらおうかな。
載るわけねえだろ。どこの教科書だよそれ。ほんの。
社会だよ、社会。
社会ね。経済とか。
もしくは現代社会とか載せようぜ。
いや、載せてくれる教科書会社さんがあるんだったらお声掛けください。それはね。もう提供しますから、私が。まあそういうこともあってさ。
うんうん。
QR コードペイメントの変遷というか、その過去の対応みたいなのを追ってたわけなんです。
うんうん。
で、まあ、この時点でちょっと小江さんに一応お伺いしておきたいんですけれども。
はあ、はあ。
小江さんは今 QR コード決済含め、
うん。
このキャッシュレス決済って、まあ、何を中心に使ってます？
クレジットカード。
うん。
もう財布持たない日増えた。
うん。
クレジットカード。
おー、普通の。
楽天カード。
あ、そうなんだ。
いろいろ行き来はしましたけども、楽天カードだなって。
なんか、以前キャッシュ使ってましたよね。
キャッシュはね、さすがに解約ってか、あれなの、あの、三井住友のナンバーレスにね、移行が図られていってね、キャッシュはもうこのまま朽ちていくんだなってのが目に見えているんでね。
あ、ビザのカードがね。
ナンバーレスのやつにするって思いながら、V ポイントは、ちょっと使い勝手悪いな、しばらく楽天カードだなっていうのが今。
なるほどね。
うん。
まあ、キャッシュも最近なんか動きがあって。
うん。
5月ぐらいに、そのキャッシュの共有口座みたいなの作れるようになったんですよね、確か。うん。
そういうことじゃねえんだよ。僕は声高に言ったね。違うんだよ。
そっちの方向じゃねえと。
卒業しますって、心の中で叫んだ。
まあまあ、でもその界隈でもいろいろちょっと動きがありまして。
うん。
ね、QR コードではなく、小平さんはまあ基本的にクレジットカードというお話ですけれど。
うん、もうセブンのやつでね、もう自分で操作できるレジがね、最寄りの店舗に導入されたんでね。もう見ずに操作できるレベルまでにこうなったよ。
そうね。僕も最初7個で自分で押すとき戸惑ったけど、もう普通にプッピーやりますからね。
もう、もうこの位置だろっていうので押せる感じになってきたよ。
わかるわかる。うん。それね、覚えちゃうからね。
うんうん。はい、
まあということで、まあ小平さん今 QR コードペイメント使ってないというお話なんですけど。
まあ、稀にペイペイかな。この還元率は、やめなしとか、自動車税だけペイペイで払うかとかそういうレベルだな。
なるほどね。まあ一部ペイペイという話なんですね。うん、
まあ LINE ペイもポイント余ってるからたまに使うかなっていうの
は。ああ。まあでも、
まあ楽天ペイも結局まあ楽天に紐づいてるから使えなくはないけども、わざわざ
使
え
ない
かな。
いや結構使ってんな、おい。先に言え、それを先に。なぜ後出しで言ってくるんですよ。
まああくまでもメインは楽天カードかなって。
まあね。まあでもそういう人多いと思うんですよ。
うん。
まあ日本はもともとクレジットカードを結構使われてたってところもありますし。
うんうん。
ね。QR コードっていうのは先ほど言ったように、その2019年ぐらいからみんな使うようになってきたんですけれども。
うんうん。
先ほど言った、そのね、対応表、小売りと、どの決済方法が使えるかってマトリックス以外に。
うんうん。
今回、この第3版では、ちょっと新しいシートを今回作りました、私。
なんか、セミナー始まりましたけど、これ。あの、有料じゃないですよね、これ。大丈夫ですか？
セミナーじゃないですよ、皆さん。これ、
ね、大丈夫ですか？あの、なんかアンケートとか最後書かされたりしますかね。
今回の講演はいかがでしたか？大変良かった。パチッと押してくれるね。
講師のツッコミが鋭かった。
そうそう、そうね。
すごくそう思う。丸。
あの、アンケート取らないですからね、今回もね。
小ボケの方がうるさかった。すごくそう思う。丸。みたいな。ああ、辛い。
いや、その質問になんか悪意感じるわ。質問どうやねん、ちょ、話だけど。まあまあ、で、何作ったかというと。
うん。
この QR コードペイメントに限定をして。
はいはい。
あの、過去、いつからスタートして、どういう、この動きがあったかっていうのを、ちょっとまとめた表というかね。
はあ、はあ、
このタイムラインを作ったんですよ。
それは、なんだ、何々ペイが何年何月に始まって、何年何月に終わったよとかのが書いてるみたいな。
まあまあそうです。まあ終わってるのほぼほぼないんですけど、
うんうん、
まあそういうのを書いてるものを作ったんですけどね。
うんうん。
今日はちょっとそれをベースに、あの、過去どういう変遷だったかっていうのを簡単に紹介していきます、今から。
そうか、なるほど。
はい。で、まず、まあ、先ほど小平さんが言ってたように、LINE Pay、PayPay ね、楽天 Pay みたいなのありますけど。
そうだね。
まあ、他にもいろんな Pay があったんですよ。で、一番最初に、このペイメント、QR コードペイメントみたいな機能をつけたのは、どこだかってご存知ですか？
わかんないけど、LINE Pay じゃない？
おー、素晴らしい。大正解ですね。
おー、まあまあ、結構、ぶち抜きで前からやってたイメージがあるんだよな。
あ、もう、そう、おっしゃる通りなんですよ。
イェーイ。
で、LINE Pay って、まあそもそも LINE って、もともとネイバーのね。
うん、なんか10円ピンポンとか思い出すもんね。
あ、まあまあ、10円ピンポンはね、ちょっとスタートしてから後になるんですけど。
あ、本当。
これをやったのがね、LINE Pay 自体が2014年の12月。
すごー、14年だって、早つかよ。
もっと前では流行ってた。でも、その頃って、もうすでに海外ではさ、QR コードペイメントみたいなのが当然あった時なんですよ。
は
あ、
はは
あ、で、ネイバーとかもそれこそ韓国の企業で、韓国って、そういうキャッシュレスってだいぶ進んでるからね。
まあ、あれは国策だったしな、あれはな。
そうそう。うん、だからそういうのもあって、LINE Pay でも一応、コード決済みたいな機能あったんです。
なるほど、なるほど。
でも別にそれってあんまり使われてなかったの。正直だって日本の国内でさ、コード決済ができるところってほぼなかったんで、
店側がそうだね、対応してなければできないからね。
そのポスレジの方で対応してなかったり、QR も置いてもあんまりみんな使わないみたいなところが多かったんですよ。どちらかというと、なんかアリペイとかさ、
うんうん、
その中国の その QR コード決済っていうのが、そのインバウンド需要として、要は海外から来たお客さんの需要として置かれてたみたいな。
爆買いする人がいるからな。
そう、WeChat Pay とかってありましたけど。
なるほどね。
でもなんか、あ、こんなんあるんだな、でも私は使わないけど、みたいなのが、その当時の空気感だったはずなんですよ。
まあ、2014年だったらそうだよね、そんなもんだよね。うん、
で、それから2年後。
2年後。
まあ、1年半後ぐらいかな。16年の5月に、ある会社がね、立ち上がるんですけど、それが、
うん。
折り紙ペイなんです。
わーお。
だから、LINE ペイの次に早いのが折り紙ペイなんですよ。
へー。
で、その半年後ぐらいに、楽天ペイが、2016年の10月にスタート。
へー。
したんですね。で、LINE ペイ先ほど2014年の12月にスタートしたって言いましたけど、うん、この楽天ペイが出たあたりから、LINE ペイ側もコード決済っていうのを本腰入れるようになってきたの。17年に。
バチバチになってきたってこと？
そうそう。だから、ここの時点では、3社で、そのコード決済っていうのを徐々に普及させようみたいなところになってきたんです。
なるほど、なるほど。
で、17年に補足したところは、まあ、大きいところっていうのはないんですが、
うん。
その翌年、18年ね。
うんうん。
18年の4月に、ドコモが、D 払いというのをスタートした。
D 払い、18年って言うともう、入れ物寿司もが墓場祭でワーキャー言ってる頃だね。
そうそうそう。その半年前ぐらいですね、ちょうど。
ウキャーとか言ってる頃だ。
で、ちょうど、墓場祭があった10月にスタートしたのが、ペイペイなんですよ。
ペイペイと、墓場祭がイコール。
そうそう、だいたいイコールぐらい。
へ
ー。で、その時、こう、何億円祭りみたいなね。ドカンとやってました
よ、まあ。墓場の方でも祭りって書いてな。やってたわけだ。
まあまあ、祭りつながりですわな、あの時はね。
週刊特勤マッシュ聞いてる人意外と少ないんですね、みたいなこと。
言ったけど。
言うとたわーとか言って。
言ったけどね、俺たちね。
やってたけど。
知らないのよ。聞いてる人大半が知らないの、それ。
あ、そっか。今の下り知らないのか、みんな。
リニューアル前だから
し。ガチでやったのよ、あの会場のとこで。週刊特勤マッシュ聞いてる人意外と少ないって思ったし、言うとたわーってのもやったのよ。
うん。だいたい、なんか、シーンだったけどね。
辛い。
はい。そういうわけで。
うん、
18年に2社ね。
うん。
その QR コードペイメント始まりまして。
うんうん。
で、翌年の19年が。
うん。
もう、波乱です。
まあ、ハヤツもリニューアルしたしな。波乱だわな。
まあ、関係ないですけどね。
関係ないの？リニューアルね。マジ？
ここが、何が起こったかっていうと。
かけらじのお休み。
いや、お休みあったけど。いいのよ、別に。かけらじのお休みとかも。今言わなくて。QR コードペイメントの話だからね。
まあ、あとは、墓場のラジオもシーズン2になったの、この辺だな。
いいの、そこら辺は。
ゆと
タワーもとかいいのよ。
結構あったよ、いろいろ、19年ぐらいは。
シーズン2とかいいのよ。そういう話してんじゃないの、今。
してない。
はい。QR コードペイメントの界隈でも。
うん。
まあ、大きく動いた。まあ、いろんなところが QR コードペイメントを始めたんです。
はいはいはい。
で、どこが始めたかっていうと、まあ、au ペイが4月。
ああ、あったね。
ね。あと、メルペイが2月。
メルペイ。
あと、クオカードペイが3月。
クオカードペイ。
はい。で、ゆうちょペイが5月。
ゆうちょペイ。郵便局で使えないでくださいの。
そうそう。まあ、今も使えますけど。
ああ、そうなんね。
j コインペイは3月。
j コインペイ。
はい。あと、セブンペイとファミペイっていうのがそれぞれ7月からスタート。
セブンペイとファミペイ。
はい。こういうね、2019年は、まあ、国策も一部あったんですけど、要はその軽減税率うんぬんっていうところもあって、
うん。
キャッシュレスを推進していきましょうっていう、まあ、協議会みたいなのが立ち上がった後だったので、
うん。
こういう2019年にいろんなところがそのキャッシュレス、QR コード決済というところをスタートしたっていう時代だったんです。
まあ、それがそのハヤツーで11回、11回ぐらいで特集したのもそのぐらいの頃ってことだよね。
そう。だから今紹介したものが全部出揃った7月に、まあ、いち早くこの QR コードペイって何がいいのかっていう話を取り上げたんですね。
ああ、7月なのか。
はい。
で、ちょうど7月ぐらいにかけらじも一旦のお休みを宣言してたよね。つながってきた気もするな。集約されてきた気もする。
繋がってない。何にも繋がってない。
いろいろ乱立したり、ポッドキャスト界隈でもなんか身近な番組さんたちがこうリニューアルとかシーズン2とかいろいろ仕切り直しをしていった中で、QR コードペースは一時出揃ったな。かけらじゃ一旦休もうってなったっていうのが今、落ち着いた。
まさかそこにリンクされてると思ってなかったけどね、俺もね、これまとめてる時に。下に追加しとくか、グラフ。なんか、かけらじここで休みましたみたいな。いらねえ。
急に資料価値が下がる。
そう。誰が欲しいんだよ、その資料。 まあでもそうやって乱立したのが19年だったんです。
なるほど、なるほど。いろいろ起きたね。
ここでいろいろまあ戦争が勃発かと思ってたんですけど、
は
あ、
うん。
まあご存知の通り、約3ヶ月、まあ実質2ヶ月ぐらいか。まあ3ヶ月の時を経てこのセブンペイというのは、まあ亡くなりましたし。
まあセブンペイは爆散していったね。
まああっという間にね、いなくなったし、その後に起きたこととしては、まあ、au ペイと楽天ペイが、連携をしたりね、
うん。ほうほうほう。
まあ、これ、スタートの時点から言われてたんですけど、
うんうん、
楽天ペイのベースを au ペイの、その基盤を使い、
うん、
au ペイは楽天ペイを導入しているお店でも使えるっていうことを歌うことによって、相互送客を図ろうみたいなところが、うんうん、2019年の6月の時点でね、ありましたよ。
なるほど。
で、これって、僕、その、第1回目の、第1回目というか、その7月にやった時に話してるんです。
連携されつつあるぞ、みたいな。
これは連携、au ペイと楽天ペイが連携しますよって話をしてるんです。
うんうん。
で、その後何が起こったかっていうとね。
こっからが新情報。
そう、新情報ですよ。
うん。
まず、折り紙ペイが、
うん。
2020年の6月30日に、メルペイに統合されたんです。
統合、合体。
吸収合併みたいな。
メルペイ、まあ今、名前として残ってるのはメルペイだもんね。
そうです。だから折り紙ペイは、もう、この世からなくなっちゃったんですよ。
あは
で、メルカリグループになっちゃったんです。
なるほど、なるほど。
一員としてやってる。
うん。
ですね、
うん。メルカリも強えな。
だからもう、折り紙ペイは今ありませんという状態だし。
うん。
で、その後にですね。
うん。
ドコモの D 払いと。
一人だけ浮いてる名前のやつな。
はい。ペイを使ってないで、おなじみの、うん。D 払いとメルペイが連携し始めたのが2020年の2月。
合体した末に連携をし始めてるね。
あ、合体の前に連携してるんです
ね。合体の前に連携、もう、難しいな、はい、スーパーロボットかよ。
何かというと、
うん、
まあでも本当にロボットみたいな感じよ。
うん、
D 払いで、メルペイも払えるし、
うん、
メルペイで D 払いも払えますみたいな、コードの統一化みたいなのしたんです。
なるほどね。
だから、その au ペイと楽天ペイみたいな関係になろうとしたんですね。
まあまあ、お店のオペレーションが簡単になるとかそういうメリットがあるわけだ。
そうそうそう。で、その後。
その後。
まあ直近ですけど、2021年の。
うん。
4月。
4月。
下旬にですね。
下旬に。
LINE と PayPay が、これもまた連携をし始めたんです。
まあこれは母体の会社の提携というか、あれもまあね。
なんか Z4。
言葉が出てこないわ。
そうそうそう。業務提携みたいな。
うん。なるほどね。
しちゃうよみたいなね、
うんうん、
なりましたけど、 LINE と PayPay が連携したんですが、
うん、
この後にですね何が起こるかって話なんですよ。
お、じゃあここからは未来予想図ってこと、骨噛むってこと。
未来予想図というかもう決まってる規定路線が一つあるんですけど、
あ、より骨噛むっぽくなってきたぞ。なるほどね。
これ2022年の4月に、
2022年の4月ってことは次の4月だね。
そう、来年の4月に、
うん、
もう LINEPay が、
うん、
ペイペイに統合されますっていうのを発表してます。
LINE ペイがペイペイになるの。
はい。ということは。
ということは。
この時点で LINE ペイも消えるんです。
っていうことは、本田翼の CM が1本減るってこと？
ああ、まあ、わかんない。ペイペイの宮川大輔と一緒にやってるかもしれない。
ああ、なるほどね。確かにどっちも踊ってるもんな。いけるかもしれん。うん、
祭り祭りだからね、どっちもね。
確かに確かに。
いや、そういう可能性はあるけど、まあ、統合されちゃうんですよ。
なるほどね。
来年4月に。
まあ、いいことだ。
はい。で、こうなってくると、うん、まあ、だいたい今の話で、まあ、耳からしか聞いてないんでね、ちょっとわかりづらくて、図で見ていただいた方がいいかとは思うんですけど、
うん。
強いペイメントっていうのが、QR コードペイメントのサービスは、
うん。
ペイペイ、au ペイ、楽天ペイ、d 払い、メルペイなんです。
4つ ?5 個
?5 個。
何が忘れられたんだ？ファミペイが、はぶられてんのか？
まあまあ、ファミペイも、まあ、強いっちゃ強いんですけど。
強いっちゃ強い。
でも、そこまでまだユーザー数がいないという、
ね。まあな、ファミチキ配ってるだけだもんな。
まあ、美味しいけどね、ファミチキ、ね。
うん、肯定された。
まあ、そういうところがあるので、だいたい5強なんですけど、この5強って、もうほぼ3強なんですね。
ほぼ3強、5強がほぼ3強。もはやもうわからない。死者誤入の次元を超えてるぜ。
死者もしてないし、誤入もしてないわ、それ。
わ、うん、からない。もうなんで今2個潰されたんだろう。
これなんでかっていうとね。
うん。
さっき言ったように、ペイペイって母体がソフトバンクじゃないですか。
そうですね。
で、au ペイと楽天ペイって、
うん。
連携してんすよ、
う
ん。
そうだね、連携してんね。
で、まあ母体 au と考えていいじゃないですか。仕組みのね、
うんうん、
母体。
うん、うん。
あとは、今連携してる残りは d 払いとメルペイなんですけど。
ほうほうほう。
これも連携していて、 ドコモなんですよ。
なるほど。
つまり、これから強くなってくるのは結局通信会社が運営しているところのペイメントがまあメインで残っていくであろうと僕は予想してるんです。
ドコモ、AU、ソフトバンク。
そうです、そうです。
楽天はまだ認められてない、ホネスト的に。
いや、認められてないというよりも、楽天ペイとメルペイはおそらく残るのよ。残るとは思うの。
ほうほう。
ただ、携帯事業者の3社と、多分連携をしないと渡り歩いていけないんで、このまま連携という形を取るけれども、なんかふわふわした状態になると思われます。
まあ、今から新規事業が出てくるのも考えにくいし、確かにね。
そう。
インフラ周りだと思うと確かにそうだね。
で、他にもさっき言った、その、クオカードペイとかね、ユーチョペイ、ジェイコインペイ、ここら辺はもう銀行系がやってるところですよ。
そうだね。
で、あとはもう、その、ホクホクペイとかさ、ハマペイ、ヨカペイ、オキペイとかね。
うん、なんで九州圏が多いんだろうな。
まあでも、そういう、なんだろうな、その銀行ペイという GMO ペイメントがベースを作った、その仕組みで立ち上げた銀行系のペイメントっていうのがいっぱいあるんですけど、
まあそうだね。あなたのお住まいの地銀で持ってるペイメントが使えれば安心かもよみたいな打ち出し方するからね。
そう。でしかもそこで銀行口座持っていれば、
うん。
まあある意味そのデビットカードじゃないですけど、
うん。
銀行口座から直接お金を支払えますっていう形のものが銀行ペイの考え方なので。
そうだね。
この今挙げてるようなその通信会社がやってるチャージ式とかクレジットカードと連携式のペイメントとはやっぱりちょっと毛色が違うですよ。
まあね、確かにね、そのクレジットカードとデビットカードの違いっていうのはまさしくだよね。
うん、そうそうそう。だからそこがこう明確に分かれてきたので、まあなぜそのさっき言った5強の中に入れなかったかっていうとそういう理由もあるんです。
なるほど。
で、ファミペイはファミペイでちょっと独自。
独自。ファミペイ。
独自のものがあるんだけど、
ね。スタンドアローン。
なんだろう、コンビニペイとして、頭角を表してくるかなと思ったけど、まあ、セブンペイが早々に潰れたんで、一強みたいになっちゃったんですよ。
まあなあ、白熊だしなあ。
ローソンはやらないしね。そして。
なるほどね。
っていうところが、今の現状なんです。
うん。
で、これから起こること。
これから起こること。
はい。何かというと、
携帯キャリアが強くなりそうだぞというような流れが見えつつ、これから起こること。
そう。これから起こることなんですが。
何が起こるの
?7 月。
うん。
そして8月。
それは今年？来年？
今年です。
今年の7月、8月。
今年の7月。要は来月。
来月、本当だ。
と、再来月と、
うん。
あとは10月に、ちょっと起こることがあるんですけど。
オリンピックピックピックがあるね。
まあ、オリンピックはあるんだけどね。
うん。
QR コード決済のところにも実はある大きな変化が訪れるんです。
なんでしょう？
これ我々に直接関係あるわけではないんだけども、間接的にちょっと影響される可能性のある事象が、それぞれのコードペイメントで起こるんですよ。
わかりにくいな。一体何が起こるの？
これはですね。
うん。
加盟店手数料というのが、それぞれ無料から有料に切り替わるんです。
加盟店手数料ということは、
はい。
消費者に向けての話じゃなくってこと？
そういうことです。
お店側ってこと？
そういうことです。
お店側に何が起きちゃうの？手数料が変わっちゃうの？
これは何かっていうと、
うん。
さっき僕、スタートの時期言いましたよね。
うん。
それぞれのペイメント。だいたい2018年から19年にスタートしてるとこが多いと。
うんうん。
で、この時各 QR コードペイメントの会社が何をやったかっていうと、
うん。
要は加盟店を増やしたいという思いがそれぞれにあったので、
うんうん。
加盟店が導入する手数料はしばらくもらいませんよと。
出た。しばらくもらいませんよ宣言。
そう。しばらくもらえません。要はクレジットカードでやると、加盟店手数料だいたい 3-4% 取られるのが、まあ、基本なんです。
うんうん。
要は、売上に対して、この売上代行してあげたんだから 3% その売上からくださいねっていうのがクレジットカードのやり方なんですよ。
そうだね。
で、それとは、しばらく同じ携帯を取りませんと。
うんうん、
あなたたちに、こう、お客さんをいっぱい呼んでもらうために、ね、加盟してくれれば、これで払われた金額はそのままあなたたちのものですという施策を各社やったんです。
なるほど。
LINE Pay もそうだし、PayPay ペイペイもそう、AU Pay もそう。ね。で、楽天 Pay はもうちょっと違ったんですけど、D 払いとかメルペイとかも全部加盟店手数料を無料にしますっていうことで加盟店を広げていったんです。
今ならお得だし、
そう。
国策にも合ってるし、
うん。
入れた方がいいっすよって。
そう。
影響マンが売りまくったってこと？
そうなんです、そうなんです。
うん。
で、それが、その期限が切れるのが、
ほう。
この7月、8月、10月なんですよ。
ついに、 大いなる時限爆弾が爆発するってこと。
そうなんです。で、だいたいその7月っていうのがちょうど D 払いとメルペイが有料にするタイミング。
うんうん。
で、8月は au ペイと LINE ペイが有料にするタイミング。
ほうほうほう。
で、一番影響が大きいと思ってるのがペイペイが有料化する10月だと思ってる。
10月。じゃあ10月まで待つと、
うん、
全部が有料化されて、お店からすると、はい、うん、手数料めっちゃ取られるやーんってなるってこと？
そういうことなんです。
わーお。
で、これが起きると何が皆さんの身に起きるか。要は、生活者の人たちに、いや別に俺たち関係ねえじゃんと。
まあそうだね。
手数料、ね、店頭から取るだけで別に我々の金額上がるわけじゃないでしょと思われてると思うんですけど。
思ってまーす。
これ実は、これそうも言ってられない問題がございまして。
何？ポイント還元やめちゃうの？
まあ、ポイント還元はね、これから、まあ、それはね、ちょっとプロモーションの話をまた別個で立ち上げてやろうと思って、
ああ、なるほど。
話しますけど、はいはい、これ何が起こるかというと、端的に言うと、
うん、
加盟店手数料が取られたせいで、
うん、
QR コードペイメントをやめるお店がちょこちょこ出てくるはずなんです。
手数料取られるのが嫌だから、じゃあ、ペイペイやめるみたいなこと。
そう。
そういう店が出てくると。
そうそうそうそう。今までペイペイが使えてたからあそこいいな便利だから行こうと思ってたお店が気づいたらペイペイやめてるみたいな事態になる可能性があるんですよ。
やめますやめますペイペイもやめました、ペイペイやめましたシールとか貼るかな。
あるかもしれない、作っとこうか俺ペイペイやめましたというシール作っとこうか
すごい嫌がらせみたいなシールだね。
でもこれマジな話で、
はいはい、
なぜかっていうとね、その大手さんはまあなかなかやめないと思うんですよ。
うんうん。
いや利益がちゃんと取れてるようなところ。
うん。
でもこのペイペイを導入してるところって、それこそペイペイの営業をどういうふうにやったかっていうと、
うん。
中小の個人事業主のお店みたいなところにバンバン入れてたんです。ただだからっつって。
そうだね。まあ当時国策として中小企業は還元率高かったもんね。
そうそうそう。
そこに乗っかったわけだもんね。
そうなんです。でそこって。利益って結構シビアな店が多いわけです。
まあね。苦しいとこというかね。
そうそうそう。手数料なしで行けてたところが多い。
うん。
で、そこにのしかかったこのコロナ禍。
うん。
ね。この時短をしなければいけないみたいなところがあり。
終わらない緊急事態宣言な。
そう。終わる緊急事態宣言も結局6月にも伸びるっていうところがあるんですけど。うん。で、10月にその手数料がボーンと復活するってなった時に。
うん。
これなかなか由々しき問題で。
そうだね。
例えばね。
うん。
ランチを1000円で1個売ってたとするじゃないですか。
そうだね。しがないレストラン、流行り物通信簿がランチ定食を売ってたとしましょう。
そう。で、1000円で売ってたとして。
うん。
原価ってだいたい、まあ3、40% ぐらいなんですって。
ランチ1000円は東京だな。ほんと東京価格なんだっけ？
まあまあでも、そういうところも多いじゃないですか、東京だと。
うん。でもこれ、おかず2品しかないんす。
でもほんとそうよ。
東京のやつってほんとそうだ、ね。限界っす。マジ限界っす。小鉢とか無理っす。
いや、マジ。ほんとになんかあの、唐揚げ山盛りでお弁当500円のところとかちょっと行ってみたいもんね。すげえ食えんじゃんと思うけど。でも、普通だいたい 40% ぐらいなんですよ、原価。
うんうん。まあまあまあそうね。はい。
で、それに、原価以外に人件費とか、
うんうん、
あとはその容器代とか使い捨てのフォークとか箸とか、あとはおしぼりとか光熱費とか、いろいろ組み合わせていくと、
そうだね。
だいたいね、そのお金で、1000円中750円とか、それぐらいかかるんですよ。
うん、まあ、あと、小平と本屋さん、手際が悪そうだから、800円、900円までいきそうだな。
まあまあ、そうするとさ、利益がさ、100とか、150とかじゃん。うん、
これ何個売れば、何個売れば番組が維持できんだよ、これ。
ってなるじゃない？
なるね。
でもその150円のうちさ、
うん。
例えば1000円の、まあ、今回手数料で加わるの2、3% ぐらいなんですけど、
うん。
3% 取られたとしてよ。
100円の 3% 取られんの？
あ、いや、1000円。
違う、100円の 3% 取られんの？
そうすると30円じゃない？
取られるー。
150円のうちの30円取られんのよ。
返してよ。
やばくない？
返してよ。
利益の中から言ったらさ、もう本当に 20% とかさ。
もう、サーバー代が払えない。
それぐらいになっちゃうの、手数料だけで。
サーバー代が払えない。レストラン続けたいから番組やめます。
本末転倒やな、おい。まあ、すべてを QR コードで払われた場合ですけど、まあ、そういう利益構造になっちゃう。
まあ、まあ、その QR コード決済じゃない頃からも、クレジットカードの頃からも、なんかよ、僕の周りだとあったのね、美容室とかクレジットカード払い対応してるけども、うん、
はい。
できれば現金で払ってくんねえかな、みたいな顔をする美容師さんいたからね。
そうそう、そうなんです。そういうことなんです
よ。そういうことよね。
うん。だから、それが、これから、 今、ペイペイを導入してるところ、まあ他にもね、うん、au ペイ、ラインペイとかも全部そうなんですけど、
うんうん、
有料化されるっていうタイミングで、ちょっとこのままだと手数料払うのきついなと。
うんうん。
いや、ちょっともう取り扱いやめますわっていうところが、まあ、めちゃめちゃ出るわけじゃないかもしれないけど、増えてくる。なので、こう、使えてたお店が使えなくなるっていうところの事態になるので、皆さんぜひ気をつけていただきたいなという、そういうことなんですけどね。
まあ、そうだよね。うん、速攻やめるかはわかんないけども、徐々にやめてく可能性とか、あるもんね。
そうなんですよ。だから、まあ、今回はどちらかというと、これから起こることとしてね、この加盟店手数料っていう、決済手数料というお話をして、
うん、
皆さん直接は関係ないんですけど。
ないんですけど。
間接的にこういう影響が出てくるかもしれないというお話でちょっとまとめさせていただきましたよ。
うん、なるほどね。
まあ、その中でね、最後に。
うん。
私、ホネストがですね。
ホネストが。
今、キャッシュレス何を使ってるかというお話をさせていただきますけど。
何使ってるの？有識者ホネストは。
はい。楽天エディです。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。使ってないのよ。
まあ、そういう気はしたよね。
うん。なんかめんどくさくね。
めんどくさい、めんどくさいとは思わないんだけども、さすがにまあ、国策も終わったからさ、ポイント還元とかも、うん、もう相当渋くなったじゃない。
そう、あれね、ペイペイのそのマーケティングの凄さだと思ってるの、あれって。
うん。
で、その話はまた別途詳しくやるんだけど、
はあ、はあ。
まあ、それのせいでさ、
うん。
なんかすげえしょぼいバッグしかなくなったじゃん、最近。
うん。
だから、それは離れるよなって思ってるんだけど、それにも原因があって。うん、
はあ、はあ、
これ今、例えばペイペイだとさ、無料、手数料無料っつってんじゃない？
うん。
それのせいで、今、ペイペイの赤字って、900何十億ぐらいになってるのよ。
うんうんうん。
で、それなんでそういうことになってるかっていうと、手数料取ってないからなんだよね。
まあまあ、それはそうだよね。儲けがないもんね。
これ普通に考えるとさ、今ペイペイって月平均の決済回数で 1.6 億回なんだって。
うーん。
一月 1.6 億回決済されてるんだって。
うんうん。
で、それが1回あたりさ、1000円だとしてさ、
うん。
計算すると、一月だいたい本来もらえるお金として52億円なのよ。ね、加盟店が今316万箇所あるから。
うんうん。
で、その52億を12でかけるとさ、
うん。
本当は手数料もらってたら儲けられるお金が624億あるのよ。ペイペイって。
なるほどね。すげえ額だけど、1年でも回収しきれないんだね。
そう。だから624億を、今この3年間さ、もうタダでやりますよって言ってるわけよ、ペイペイは。
そうだね。
だから、その手数料を取るということに対して、なんだろうな。なんだよ、今まで無料だったのに入院すんなよみたいな声も出てきてるんだけど。
うん。
まあそうは言っても、ちょっとペイペイのことも考えてあげてと思うよね。
まあ、ほんとソフトバンクグループだからできるような話だしね。
そうそうそう。これ単体でペイペイの株式会社だったらもう潰れてるからね。
まあまあね。そうだね。
900何十億もさ、今赤字続いて。だって、今、1年で稼げるのって5億ぐらいなんだよ。
そうだよね。
もう採算絶対合ってないじゃん。
そのお金があったら、すごい箱物作れたんだろうな。
そうよ。
ま、気にしてもしょうがないかな。
ま、そんだけ散々言ってるけどね。一応登録はしてるんですけど、使ってないという。まあ、そんな話ですけどね。はい。まあ、そんなわけで、ぜひね、この資料気になった方は、ホネストのね、ツイッターアカウント見ていただければ、そこら辺の資料見れますんで。ぜひ検索していただきたいなというふうに思いますけどね。はい。ということで、皆さんの使っている、〇〇ペイ、何使ってるよっていうお便りもね、 引き続き募集してますよ。
そうだね。今日は有田鉄平っていう場面がなくてちょっとがっかりだよね。
有田鉄平はそうね、ちょっとその隙を許さなかったね、今日は、ね。
そうね、今日有田鉄平とシュウペイをどこかでぶっ込もうと思ったんだけど、言えなかったんだよね。
シュウペイな、有田鉄平な。あとなんかペイあるかな。
うん。いや、なんか、狭間寛平とかもいろいろ思いついていたんだけども、全くうまくまとまる気がしないから言えなかったんで、どこでも。
丹下断平とかもいるけど。
どっち断平でもいいわ。
うん、まあそうね。まるまるペイ大喜利じゃないの、今日。
そうなんだよな。そうだな。その流れがな、その、何ペありますのとこでな、全部ぶっ込めば分かったんだな。くそ。
そうだね。それ何振るべきだったわ。
クレジットカード使ってるとか言う場合じゃなかったな。いや、どっち何ペですかねとか言う場合よかったんだな。くそ。
まあ、今日の敗因は、僕が準備をしすぎたっていうところにあると思ってます。はい。まあ、そんなわけで皆さんからのお便りね、募集しておりますよ。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページ、ハリモン通信まで検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、ハリモン通信も第110回は以上でおしまいです。また、次回お会いできればと思います。お相手は私、オネソと、
コヘイでした。
さあ、皆さん次回まで、ごきげんよう。さようなら。
また来週。